今日の説教の箇所をメッセージの箇所を読みたいと思います。今日のメッセージの箇所は、マタイの福音書の23章1節から12節マタイの福音書23章1節から12節その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。また彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ることはしません。彼らの捨てることは皆人に見せるためです。教札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうです。また宴会の定席や会堂の定席が大好きで、広場で挨拶をされたり、人から先生と呼ばれたりすることが好きです。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。また死と呼ばれてはいけません。あなた方の死はただ一人キリストだからです。あなた方の死の一番偉大なものはあなた方に仕える人でなければなりません。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。この中ではですね、私のことを先生と呼ぶ人はいないのでいいわけなんですけれども、ですね、私はですね、いろんな人から先生と呼ばれています。大学に行っても、先生と呼ばれますし、普段ですねこの教会でも先生と呼ばれているわけです。団地の中の人からね先生とかって言われたことがあって、ちょっとびっくりしたこともあるんですけど、で、静の駅でね、電車待ってたら、先生とかって言われて、誰かなと思ったら、その男性の人だったり、で、そういうことがあってもちょっとびっくりしたんですけど、イエス様が今ここで、先生と呼ばれてはいけませんとおっしゃってる言葉とですね、その、僕のね、私の現実っていうのは非常に合ってないというふうにこう感じます。大学の教員の間で、特に仲の良い人たちの間ではお互いに先生と呼ばないことにしているんですけれども、学生からやっぱり先生と呼ばれる、どうしてもね日本の社会だと、どうしようもない部分があります、あるかなというふうには思いますが、オーストラリア大学で勉強していた時なんかは、世界的に有名な先生でもボブとかアナとかエイブとかビルとかって言ってファーストネームで呼んでたわけですね。で学校の先生もそうでしたね。シェリフとかね、そういう人たちがいましたけども、お兄ちゃんのめぐみの幼稚園の先生やプリスクールの先生や、学校の先生なんかファーストネームで呼んでました。またキャンベラで行ってた教会でも牧師のことの名前でブライアン普通にこう言ってて、そういう社会ではね、イエス様が先生と呼ばれちゃいけないというおっしゃったその言葉って守りやすいですよね。非常に守りやすい。でも日本では守りにくい。もし私たちがこの箇所をそういうふうに理解してしまうならば、私たちはきっとねイエス様のここでおっしゃっている言葉を聞き損なってしまうんじゃないかというふうに思う。数年前に皆さんご存知の通り、ある教会がですね簡素化してしまったことがあって、それが特にキリスト教系の大学、明治学院であるとか上智とか ICU とかそういうキリスト教系の大学で伝道活動を大々的に行って社会問題になったことがあります。で、その教会のある人が私のメルマガの読者で、それがきっかけでその教会から脱出する人たちがたくさん起こって、私自身もその脱会者を支援していたわけですけれども、その教会の問題っていうのは根本的に言ったですね、高慢ということがその教会の問題だったんです。指導者たちの高慢ということが、問題の根っこにあって、そしてそこからマインドコントロールなど、カルト教団に共通して見られる問題が引き起こされていました。ところがね、そこの教会の牧師たちは誰も先生って呼ばれてなかったんですよ。 大門先生って呼ばれてましたんです。みんな、全員ですね、さんっていうふうにさん付けで呼ばれてた。あるいは、NHF に移ってきた伊藤明さんなんかは、明とかって呼ばれてたんですね。牧師だったんですよ。伊藤さんは牧師だったんだけども、その TCC から出てきた人たちからは、明とかって呼ばれてた。明さんでもない、さんでもない、明という呼び捨てで呼ばれてた。そういうような、ことになっていたんですね。それはどうしてかって言ったら、イエス様がここで誰も先生と呼ばれてはいけませんというふうにおっしゃっていた。だからその言葉を忠実に守っていたわけ だけども、単に先生と呼ばなければ良いというような表面的な対応では解決しない根本的な困難という問題がそこには実はあったのです。だから今日のイエス様のこの言葉もこの困難に対する戒めであって謙遜の教えです。でそのイエス様のお言葉、イエス様は何を教えようとしておられるのかということを一緒に学んでみたいと思うんです。この前にこれに先立つ21章22章ではエルサレムに入られたイエス様と律法学者たち、パリサイ人たち、サドカイ人たちとイエス様との論争が記されていました。で彼らはイエス様とのこの論争を通して最後にですね、イエス様に一言も答えることができなくなった。それでその論争はピリオドとなりました。そこでイエス様は弟子たちと群衆を集めて彼らの高慢にならってはいけないということを戒めになるわけです。まず彼らの言うことは行い守れ、聖書に書いてありましたね。彼らの言うことは行い守りなさいとおっしゃる。どうしてかって言ったら彼らはモーセの座を示しているからだというのです。で彼らが神様がモーセを通して与えてくださった律法を教えているからです。たとえ彼らが高慢なものであり、その行動に問題があったとしても、その教えているモーセの律法を否定してはいけない。それを語る人の人格とは別に、モーセの教えに耳を傾け、それを行う謙虚さが必要だということなんですね。これは学校でも同じじゃないですか。先生いろいろ問題がある先生もいるかもしれない。大学にもいます。高校にも中学校にもいるかもしれない。だけど先生が問題があるからって言って勉強しなくていいかって言ったら、そういうわけにいかないわけですよね。で先生には問題があっても先生が教えることについては耳を傾けなければいけないっていうことは、それは確かにそうなんです。でこの聖書の世界でも全くその通りです。指導者の人格に問題があっても、でもその人が聖書を語っている限りにおいては、その聖書の言葉には耳を傾けなければいけないということなんです。ところが一方ですね、その行いを真似てはいけないとおっしゃる。彼らは言うことは言うけれども、それを実行しないからだと。まずですね、厳しい律法という重みを背負わせるんです。あれするな、これするな、あれしろ、これしろ。なんか前たくさんそういうふうに言われているようなことを感じる人もいるかもしれませんけれども、でもそれで人々が苦しむことになるわけですね。本当にたくさんの早く起きろとかね、急げとか、そういうような、そのぐらいの話じゃないんです。もう何百っていう立法があったり、で、何百っていうこれをしなければいけない、これをしてはいけないっていう、そういうのがあったわけです。で、それを守ったら、守らなかったら神様の祝福受けられないって言って、こうって脅すわけですね。そういうふうにして、人々が苦しむことになる。で、重荷を負わされて、疲れ果ててる人たちを見て、その重荷を一緒に背負おうとはしないっていうんです。また、人に見せるために教札の幅を広くする、衣の蓋を長くする。教札というのは何かというとですね、このね、額の上にね、箱を置いてね、そこに聖書の言葉を書いた札をこう置いとくんです。でそれをこうやって頭の上にこうやって紐で結んでるわけ。そして衣の蓋を長くするというのは、こういう四角形のね、シーツみたいな形をした洋服にこう帯でこう縛ってた、裏着としてその四隅に房をつけてたんです。でその房を見るために神様を思い出しなさいと青い房をつけることになっていた。イエス様も房をつけてたんですね。でそれは新命記っていうところのね、6章の4節から9節っていうところにこういうふうに書いてあるからなんです。新命記っていうのはね、どの辺かって言ったら前の方、315ページ、こういうふうに書いてある、新命記の6章の4節、聞きなさいイスラエル、 主は私たちの神、主はただ一人であり、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたたちのあなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も起きる時もこれを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、希少として伝える上に置きなさいって書いてある。だからこうやって京札っていうのを額の上にこう結びつけておくっていうのはこう神様の教えだったわけなんですね。いつも神様の言葉を覚えているためです。こう律法の言葉を書いたものをこう手にこうぶら下げて、しかしですね、パリサイ人たちは人によく見えるようにするためにそれをね、大きくしたんですね。どのぐらい大きかったかちょっと分かりませんけど、本当にちっちゃい字で書いてちょこっとつけとけるようなんですね。神様と私たち自分との関係ということであるならば、本当に神様に分かっていただく、それだけのものでよかったわけですけども、人に見てもらいたい、人に評価されたいからですね。あの人は本当に素晴らしい、いつも神様の言葉を、ね、いつも口ずさんで本当に素晴らしいですねって言われたいから、そういうふうにしてたわけです。神様との関係だけを大切にしているのならば、そのようなものはできるだけ小さくするはずです。人に見られたくない、神様だけが知ってくださっている、それで十分です。しかしですね、そういう思いがないと人に素晴らしいですねって言われたくなんですね。もうこの気持ち僕はもうすごくよくわかります。特にね、中高生の時、中高生の時やっぱりこう信仰がよく分からなかった。でも大きな集会とか行くでしょ。九州地区の中高生の集会とか行ったりとか、あとは全国集会に行ったんですよ。そこでやっぱりこう人に素晴らしいですねって言われたんですよね。そういう時が本当にあったことを今でもこう思い出します。それはなぜかというと、神様との直接的な関係の中において本当に神様が知ってくださっているということに大きな大きな最大の喜びを感じることができていなかったからだったんです。それを知らなければ、人に素晴らしいですねって言われたくなる。しかし人に素晴らしいですねって言われたら、実はもうそれで終わりなんだってイエスと申し上げて、どうしてかというと、それで神様の報いを受けることができないからだ。イエス様は三条の説教の中でそういうふうにおっしゃっています。人に見せるために、聞かせるために長い祈りをする、人に見せるために献金をする、人に見せるために断食をして苦しそうな顔をする、そういうことは、そういうこと、そのようなことは天の父からの報いを受けることはできないんだ。なぜならもう人からの報いを 100% 受けてしまっているからだ。隠れたところにおられる天の父は、あなた方の隠れた行いに報いてくださるとイエス様はおっしゃいました。ある意味ね、こんなことね、客観的に見たら本当に変なことだと思いませんか。バカな話ですよね。人に見出せるためにそういうことをやってるっていうのは。しかし当人たちには本当に分からなくなってしまうわけです。また宴会や会堂の定席に座るのが好きで、広場で挨拶された人から、先生、ラビって言葉ですけども、ラビと呼ばれるのが好きです。ラビっていうのは先生と訳されてますけども、偉大なという意味だそうです。偉大な、尊敬を表す言葉、偉大な私の先生と、そういう意味なんですが、日本語のね、先生という言葉よりもずっと重たい言葉であったわけです。誰も偉大な方、偉大な先生と呼ばれてはいけない、また誰も父と呼んではならない。これはですね、子供が父親に向かってお父さんと言ってはいけないっていう意味じゃないんです。どっかの教会でこういうことがあったそうなんですね。イエス様が誰も先生と呼んじゃいけないって言ってるから、今日から僕のことを先生と呼んでやりましょう。それはもう立法にイエス様の言葉に反してるっていうふうに強硬に主張した人がいたそうです。そうすると別の人が、じゃああなたこれから子供に自分のことをお父さんと呼ばせるなっていうふうになったっていう、そういう話があってですね、まさにイエス様はそういうことをおっしゃってるんじゃないってことでよくわかると思います。こういうことをね、見るとやはりですね、グループの偉大な指導者のことを我が父というふうに呼ぶ、そういうことがあったと言うのです。また死って呼ばれてはいけない、孫子って言葉聞いたことありますよね。なんとか真理教っていうところで 孫子と尊い死とかって孫子と呼ばれている人たちがいました。そういうことがあってはいけないとイエス様はおっしゃる。リーダーとですね信徒との間に、このような関係があってはならないとイエス様はおっしゃるわけです。最近ですねこの古谷康夫先生というキリスト国際キリスト教大学協会の牧師で、まあ、国際キリスト教大学の教授でもありましたけれども、その牧師をですね長年務められた古谷康夫先生がお書きになった日本のキリスト教という本を読みました。この古谷先生という先生本当に素晴らしい先生で、私たちが結婚式を IC の、チャペルで使わせていただいて結婚式をさせていただいた時、本当に心よく私たちを受け入れてくださってね、教会を貸してくださった本当に素晴らしい先生でした。でここにですねプロテスタントとカトリック合わせても今日本の全人口の 1% にしかならない、その 1% から増えることのないクリスチャンとその教会伝道のあり方の問題がいろいろと書かれています。どうして日本ではクリスチャンが増えないのか、いつまでたっても 1% のままなのかということが問題として解き上げられています。でそのことについて古谷先生はですね、明治維新以降ですね、明治維新になってキリスト教がプロテスタントが日本にこう入ってきた、プロテスタントだけでなくもちろんカトリックも入ってきましたけれども、明治維新後キリスト教が入ってきて、それをその受けづらくなったというか、そのキリスト教を受け入れた人たちが支配階級であった士族たちだったからだと、そのことと無関係じゃないということを指摘しています。物質的な信仰とかですね、物質的キリスト教というような言葉がよく使われていた、そういうこともあるのです。ごくわずかな士族たちが福音の担い手になったために、日本ではキリスト教が民衆の宗教になり得なかった。そしてそれが教職ですね、教える人と知らしんとという他の国には見ることのできない大きな階級的な差別を教会内に生み出した。そもそもですね、この知らしんとという言葉自体が教会のあり方を歪めている。その教える人、教職も一人の信徒である、そこには何の違いもないはずだ。しかしそのような悪い伝統のために信徒たちが支配される側に身を置かれることになり、自ら伝道していこうという意欲を持たずに来てしまっているというふうに古谷先生は語っています。そして香川豊彦先生という香川先生の伝道論を紹介しています。で、日本のキリスト教は最初それが士族の、宗教となったため、支配階級の知識階級の、宗教となった。そのために牧師たちがですね、難しい神学理論にうつつを抜かしてイエス・キリストの十字架の贖罪、贖いの愛を実践しなくなっていくというのです。で香川先生は次のように述べています。教理、教条、そのことについての議論を幾百万回繰り返したところで、愛の実践方法を討議しないところに、どうして人間の血を湧き立たすような生命宗教を発見することができるだろうか。いわゆる今の宗教大学、キリスト教大学がみんな死に学問、死んでしまった学問を教えているのは、教理や教条の高等批判に没頭しているからである。教理や教条は着物であって生命ではない。それだから誠の宗教は職業的宗教化を廃し、民衆の信仰の民衆化を、衝動する唱え導くものでなければならないと言っています。まあどこ行っちゃったね。古谷先生の中にこの本の中にね、いろいろと面白いことが書かれていたわけですけれども、要するにこのイエス様の福音を私たち一人一人が自分のものとして受け取るっていうことは、それは誰かが一方的に教え、一方的に支配し、そういうような関係ではなくて、みんなが一つの、いうのか、家族となってそれを受け取ることなんだということを、まあ、非常にこう説いてらっしゃるわけです。そして 非常に面白い、ことが書いてある。それはですね、これは今から数年前に書かれた本なんですけども、古谷先生はですね、1950年代に、ヨーロッパに、留学なさった、まあ、戦後約10年経ったヨーロッパに留学したそうなんですけども、その当時 のイエス・キリストの福音伝道の第一声というものはこういうものだったんじゃないか、イエス様が時は見せた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとおっしゃった時の第一声というのはこういうようなことだったんじゃないかというようなことがよく言われていた。それは1944年の6月6日 の BBC の臨時ニュースというのがあったそうなんです。1944年6月6日に BBC の臨時ニュースでこういうことがあった。それはフランスの ノルマンディー上陸作戦、知ってます？ナチスドイツにヨーロッパがこう大陸がこう支配されていた。でそこにイギリスの連合軍がノルマンディーに上陸してナチスをこう撃退していく、そういう一番最初のものがですね6月3日だったそうなんですけども、この6月3日に BBC の臨時ニュースがそのことを語ったそうなんです。でアイゼンハワーですね、後の大統領となったアイゼンハワー将軍が率いる9万の兵隊と6000の船、そして1万5000の航空機によるヨーロッパ解放作戦が始まった。それこそグッドニュースだったというんですね。グッドニュース、ナチス本当に悪魔に支配されていたヨーロッパが解放される、そのグッドニュースだった。時は満ちた、待ちに待った時がついに来た、神の国が近づいた、連合軍による自由解放が始まった。1939年以来のナチスの奴隷支配が終わる日が近づいた。悔い改めなさい、いやいやナチズムに従っていたこれまでの生活の方向転換をしなさい、福音を信じなさい、このグッドニュースを信じなさいということだったわけですね。でこのニュースを聞いた者、信じた者はあのアンネの日記に記されているように、聞いたか聞いたかと人々に言いふらしたということだったそうなんです。でグッドニュースというのはこのように黙っておられないものであると。で実際にヒトラーが自殺してドイツが連合軍に降伏したのはその11ヶ月後の1945年5月7日であった。しかしその間にもこのグッドニュースを信じたものと信じたものの生活は全く異なるものとなったというのです。で特にナチスの占領下にあったオランダ、フランス、デンマーク、ノルウェーなどはそうであった。信じない者は相変わらずナチスに迎合していたけれども、信じた者たちというのは公然と抵抗運動に参加したんだというのです。この教える者と教えられる者との関係というのは最初に聞いたか後で聞いたかという違いでしかないわけですね。そのニュースを最初に聞いた人がこういうふうな神様の福音のニュースを聞いた、僕たちはどんなに罪深くても、どんなに悪い人間であっても、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださって、それを全て許してくださったんだよということを聞くわけですね。そして私たちはもう自分の罪のために絶望する必要はないんだ、その話を聞いたときに、こんないい話があるんだよ、イエス様を信じることによってこんなに素晴らしい祝福が与えられるんだよということを最初に聞いた人がそれを次の人に話し、そしてまたそれを次の人に話していくっていう、ただそれだけのことなんだっていうのです。だから教会の中に教える人がいたとしても、それは神様から聞いたことをそのまま伝えるだけであって、そしてそれを聞いた人はまた次の人にそれを伝えていく。つまりそこには支配され支配されるか、支配し支配される関係というのは全くないというのです。だからイエス様が、あなた方の間では誰も先生と呼ばれてはいけない、教師はただ一人キリストだけだとおっしゃるのです。パパニューギニアに行った時にですね、非常に伝道がうまくいってた、最後から2番目に行った時ですね、非常に伝道がうまくいってました。でそこではどういうふうにしてたかというと、 現地のですね、アイメイという現地人の素晴らしい牧師がいたんです。でその人が若者たちに日曜日にこうやって礼拝でメッセージを語る。そして、ね、また若者たちは日曜日の後残ってですね、バイブルスタディをやるわけです。そうするとね、次の日に若者たちはみんな村に戻っていくわけです。そして日曜日に聞いた話をそのまま話すそのまま話すだけです。でそのことによっていろんな村々にイエス様の福音が伝えられていくという素晴らしい状況を見ることができました。私たちの先生とはただイエス様は一つ。私たちが語るメッセージは何か自分から出てきた思想ではないのです。イエス様が教えてくださったことをそのまま語る。イエス様の福音を聞いたままそのまま語る。それを聞いた人がそのままそれまた同じように語っていくのです。この礼拝のメッセージもですね、私のどういう生活を知っている人はよく分かると思いますけれども、日曜日に話すことを前の日かあるいはその数日前に神様から教えてもらったことをそのまま語っているに過ぎないのです。教えてもらったことを語る。ここに私たちの教師はただ一人イエス・キリストだけだという本事実が現実があるわけなんです。そしてこのイエス様の福音を語る聞いた者たちがそれまた同じように語っていく。そこにまた十字架の贖いの愛が実践されていくこと、そのことをイエス様はどんなに願っておられることかと思います。そこにおいてこそ私たちは真の教師であるイエス様に出会うことができるでしょう。スピザヤ書にこのような言葉があります。たとえ主があなた方に乏しいパンとわずかな水とを賜っても、あなたの教師はもう隠れることなく、あなたの目はあなたの教師を見つけている。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが満ちた、これは夢という言葉を聞く。もうあなたの教師は隠れることなく、あなたの目はあなたの教師を見続ける。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこっちが見せた、こっちに歩めと導いてくださる教師の声を、イエス様の声を聞き続けると言っています。私たち本当にこのただ一人の教師である、私たちの導き手であるイエス様に本当にこう信頼していきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたに出会うことができたこと、あなたを信じることができるようになったことってのは、なんという大きな祝福でしょうか。どの道を歩いていったらいいかわからなかった、絶望していた、この私にあなたはご自身を表してくださって、光を照らしてくださいました。こっちの道を行けと、主様、確かにあなただけが私たちの導き手であり、あなただけが私たちの教師でいらっしゃいます。どうぞそのことを私たちが本当に忘れずに毎日歩んでいくことができますように助けてください。主様、どうぞお一人お一人あなたの導きを必要としています。あなたご自身の直接の導きを必要としております。どうぞあなたがお一人お一人を助け導き背負い歩いてくださいますようにお願いします。感謝してどうぞイエス様のお名前によってお願いします。アーメン。先生失礼します。聖書を読みます。第一コリントの11章。